御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第1章18節から25節。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。私どもに命が与えられること、私どもがこの世界に誕生すること、このことは何を意味するのでしょうか。で、一つ言えることは、この私に名前が与えられるということではないでしょうか。新しい命が与えられた時から、私が生まれる前から、親が祈りを込めて自分の名前を考えてくれていたことでありましょう。で、赤ちゃんは当然ですが、親が口にする言葉がわかるわけではありません。でも改めて不思議だなと思うのは、我が子が自分たちの言葉が分かっていようがいまいが、親は言葉を持って語りかけるということですね。その中でも特に我が子の名前を一日に何度も何度も呼ぶわけです。愛を持って呼びかけるんです。次第にその子は、自分がこういう名前を持っている存在なんだ、こういう名前を持っている人間なんだ、そのことが分かるようになります。それもただ藤井新という名札が与えられたというのではなくて、親から愛されている藤井新である、そのことがだんだんと分かるようになっていきます。で、私どもが生きるというのはどういうことでしょうか。それは自分の名前にも現れているように、愛されている自分を生きるということです。私を生きることは、私の名前を生きることであり、それも愛されている私の名前を生きるということでもあります。私どもは両親をはじめ、先生や友人、同僚など、いろんな人たちから名前を呼ばれます。けれども、それらの中で忘れてはいけない大切なことがあります。それは、私たちを形作り、命を与えられた神様が私どもの名を呼んでくださるということです。礼拝の招きの言葉の中で、よくイザヤ書第43章1節の御言葉から始めることがあります。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。このイザヤ書第43章を少し読み進めていきますと、こういう言葉にも出会うことができます。私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。あなたは高価で尊い。聖書の中でも大変有名な御言葉です。私たちを作りになり、罪の中にある私たちを救いたい。そのためにイエス・キリストまでも差し出してくださる。それほどまでに私たちのことを尊い存在、愛すべき存在として見ていてくださる。その主なる神様の神様が、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、そうおっしゃってくださるんです。今日は日曜日だからとか、少しキリスト教に関心があったからとか、教会に来るさまざまな理由があるかもしれませんが、でも大切なのは、私を愛してくださる神様が、私の名を呼んでくださったからこそ、ここに来ることができたということです。 教会には幼い者から年を重ねた者まで皆バラバラです。性別も違いますし、学校や仕事も違います。でもそのような者たちを神様はキリストのゆえにここに招いてくださいました。重荷を背負いながらの一週間の旅路であったかもしれませんが、主イエスの前で一旦その重荷を下ろして、キリストにあってまた罪許されている自分を静かに見つめるのです。私どもは人生においてさまざまなことを経験します。中でも先ほど申しましたように、私たちに命が与えられること、この世界に誕生すること、そして名前が与えられること、これに勝る出来事はありません。でも本当はもう一つ決定的と言える出来事が私どもの歩みには存在するのです。それは何でしょうか。それはイエス・キリストと出会うことです。イエスという名に出会うということです。イエスという名に出会うことは、私どもが洗礼を受けるということと一つのことでもあります。洗礼の出来事こそ私どもにとって決定的な出来事なんです。だから洗礼は第二の誕生の出来事と呼ばれることがあります。キリストの命に預かり、新しい命に生き始めるのです。カトリック教会や聖公会では、興味深いことですけれども、洗礼を受けると洗礼名といって、新しい名前が受洗した一人一人に与えられるんですね。マリアとかペトロとかパウロというふうに。私どもプロテスタント教会には、洗礼名というものはありませんけれども、皆キリスト者という名前が与えられています。キリストのものという、そういう意味ですね。本当に素晴らしい名前だと思います。イエス・キリストと出会い洗礼を受けます。そこで私の名前に新しい命が注がれます。そこで私が私の名前、私の存在を受け止め直し、喜んで私を生きていくのです。朝の礼拝では使徒信条を主題として説教を行っています。本日も、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じというところを一緒に学びたいと思いますが、その中でも特にイエスという名前について心を留めたいと思います。合わせてマタイによる福音書第1章18節以下の御言葉を共に聞きました。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであったとありますように、クリスマスの出来事について語る箇所です。イエス・キリストの誕生の次第とありますけれども、マタイの場合はどこで主イエスがお生まれになったのか、生まれた時の様子はどうだったのか、そういったことはですね、丁寧に記すわけではありません。記されていることは一つのことと言ってもよいでしょう。それはクリスマス、救い主としてお生まれになった男の子にイエスという名が付けられたということです。クリスマスとはどのような出来事であるのか、それはイエスという名前が命名された出来事であった。聖書はそのように語るのです。イエスという名前は、両親となる父ヨセフ、母マリアが考えた名前ではありません。神様がイエスと名付けるように命じられた名前であるということです。天使はヨセフに告げるのです。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。ルカによる福音書では、天使がマリアにこう告げています。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。このイエスという名前ですが、これはどういう名前、どういう意味を持つ言葉なんでしょうか。救い主にふさわしい、大変珍しい名前なんでしょうか。人々がイエスという名前を聞いただけで恐れを覚えるような特別な名前だったんでしょうか。実はそうではないんです。このイエスという発音はギリシャ語によるものですが、ヘブライ語ではヨシュアと、そう呼びますね、ヨシュア。このヨシュアというのは、旧約聖書にヨシュア記というものが収められていますけれども、聖書の中では有名な人物で、イスラエルの民を導いたモーセの後継者ですね。そして彼が約束の地カナンへ人々を導き入れました。そしてこのヨシュアという名前は、ユダヤでは決して珍しい名前ではなかったということです。 まあ、言い方は悪いですが、まあ、平凡な名前といいましょうか、どこにでもヨシュア、イエスという名前を持つ男の子はたくさんいたわけです。そしてこのイエスという名前の意味ですが、主こそ我が救いという意味を持っている、そういう意味の言葉ですね。神様こそ私の救い、私たちの救いなんだということです。出エジプトを経験した人が、その素晴らしい救いの恵みが生まれた我が子にも与えられるように、そういう思いを込めてヨシュア、イエスとつけたのかもしれません。またこういう話も残っています。それは家族に長男が与えられたとき、神様は私たち家族を顧みてくださった、私たち家族を救ってくださった、そういう感謝を込めてイエスと名付けたというんです。で、長男が与えられるというのは、後取り息子が与えられるということですね。それによって家計が途絶えないということです。神様の祝福が子孫から子孫へと広がっていくということです。で、このことはユダヤ人にとって、まあ、とても大事なことでありました。神の一人子であられるお方が、誠の人としてこの世界に生まれてきてくださいました。それもイエスというどこにでも溢れている名前を持ってこの世界に生まれてきてくださいました。人間の目からすれば、主イエスの姿を見ても誰も神だとは最初は思わなかったでありましょう。ナザレのイエスと呼ばれ、大工の息子と呼ばれた主イエスです。しかしそのように誠の人として普通の名前を持ってこの地上を歩んでくださったんです。で、このことは何を意味するんでしょうか。ヘブライ人への手紙第4章15節にこのような御言葉があります。ヘブライ人への手紙第4章15節、この大祭司は、この大祭司というのはイエス様のことですけれども、イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。主イエスが人間になられたというとき、何か特別な人間になったというわけではありません。罪を犯されなかったという点においては、これは特別ですけれども、それ以外私どもと何ら変わることなくこの地上を歩んでくださったのです。私たち人間が抱えるあらゆる弱さや悩み、そして誘惑を主イエスはご自分のこととして経験し味わってくださいました。私は神だから、あなた方人間の苦しみなど理解できない、そういうのではありません。あるいは遠く離れたところから私たちをご覧になって、あなた方が苦しんでいるのを見て耐えられない、そういうふうにおっしゃっているのでもないんです。そうではなくて、私どもと同じ人間、同じ名前を持つ方としてこの世界にお生まれになり、私たちのために心を砕いてくださいました。私どもが人間としてこの世界を生きることは、時にとても苦しいということがあります。自分に与えられた名前を持って生きることが辛くなる、そういうことがあるんです。そこで自分を喜べなくなる、自分の名前を否定したくなる、そういうこともあると思います。あるいは誰かと比べて、私は私の名前ではなく、あの人の名前を生きることができたらどれだけ幸せだっただろうか、この家ではなくてあの家に生まれてきたらどれだけ自分は幸せだっただろうか、そのように思うことさえあるのだと思います。主イエスの父となるヨセフ、母となるマリアにとりましても、この若い二人にとって人生最大の試練と言えるようなことが、まあ、この時起こっていました。マタイによる福音書第1章の18節19節をもう一度お読みします。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前、聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。救い主イエス・キリストの親になることができる、これはなんと光栄なことなんだろうか、そのように彼らは喜んだというのではないということですね。この時主イエスを身ごもっていたマリア、しかし精霊によって神の力によって身ごもったんだ、そんなマリアの話を ヨセフは信じることができるはずなどありません。婚約中にもかかわらず他の男性と関係を持ってこうなったんだろう、ヨセフは思っていたんです。当然婚約は破棄しなければいけません。待ち望んでいた結婚の喜びも、思い描いていた幸せな家庭生活も、何もかもがマリアの取った行動によって壊されたとヨセフは思ったんです。でけれどもヨセフは愛に満ちた人でした。このヨセフが正しい人であったというのはそういうことですね。愛に満ちた人であった。このままではマリアが会員の罪で牛打ちの刑になる、そういう恐れがあったんです。どう考えても 100% マリアが悪い。もう彼女と一緒にいることはできない。ヨセフはそう思いました。しかし一方でマリアを守りたいという思いがあったんです。でそのような葛藤の中でヨセフが選択したのは、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心することでした。要するに自分が全部非を負うという選択ですね。婚約中にもかかわらず男女の関係を持ち子を宿す、これだけでも非難されるべきことです。でも普通はそこで悔い改めて、ちゃんと責任を持って生まれてきた子を育てるはず、育てるべきではないでしょうか。しかしヨセフはそれをせず、一方的に離縁して彼女のもとを離れ去るんです。当然世間の目はヨセフに向けられます。あいつはなんて無責任な男なんだ、そしてマリアはなんてかわいそうな女性なんだ、彼女を何とかして守ってあげたい、そのようになることをヨセフは願ったということです。そこに天使が夢の中で現れました。悩みの深いところに天使が現れてくださったんです。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。救い主であるイエスという名前が告げられる場面は、まさに人間としての苦悩が頂点に達するような場面でありました。愛の関係がもう破綻したと思われたまさにその時に、喜びから絶望に突き落とされたと思われたまさにその時に、神は御言葉を語りになります。目の前の困難を人間の知恵を持って、人間の愛を持って乗り越えようとする、まさにそのただ中に神様現れてくださり、御言葉を語ってくださるんです。マリアの場合においても同じでありました。やがて主イエスがお生まれになります。我が子を天使に命じられた通り、神様に命じられた通りイエスと名付けます。他の親が自分の子の名前を呼ぶように、ヨセフとマリアもイエスイエス、何度も主イエスの名を呼んだことでありましょう。そしてイエスという名を呼びながら、ふとかつて天使が自分たちの前に現れて御言葉を語ってくださったあの日のことを幾度も思い出したのではないでしょうか。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。我が子の名を呼ぶたびに神様の言葉が立ち上がってくる、そういう経験を繰り返したのではないでしょうか。苦しむ日々の中でイエスと呼ぶたびに、神様は確かに共にいてくださる、そのことを思い起こすのです。23節にはこのような言葉がありました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味である。もしかしたらイエスという名前とインマヌエルという名前の2つの名がある、そういうふうにお思いになるかもしれませんが、それはそういうことではなくて、これはイエスという名の中にインマヌエル、神は我々と共におられるという意味が込められているということです。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったと22節に記されていますように、イザヤ書第7章で預言されていたことが主イエスにおいて実現したのです。 そして神様が私たちと共にいるとはどういうことなのか、そのことを聖書は語ります。21節で、その子をイエスと名付けなさいと天使が言った後に、この子は自分の民を罪から救うからであると、そう言いました。で、神様が共にいてくださるというのは、もちろん悩みの日々において共にいてくださること、またそこで平和を与えてくださる、そういうふうに理解しても良いんですけれども、大切なのはやはり罪との関わりの中で、罪との問題の中で神が共におられる、そのことを理解することです。で、このことと関連で興味深いのは、同じマタイによる福音書第27章において、もう一人のイエスという人物が登場してくることです。それはバラバイエスと呼ばれる人物です。主イエスの裁判の場面です。27章にこういう御言葉がありますね。ところで祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきたとき言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。で、バラバという人物は、本来死刑に処せられるほどの大きな罪を犯した、そういう人物だったと言われています。政治犯ではなかったか、そういうふうにも言われますね。当時祭りの旅ごとに囚人が一人釈放される決まりがありました。裁判を司るピラトは問うんです。人々に問うわけですね。釈放すべきものは誰なのか、罪人バラバか、それとも無罪のイエスなのか。究極の選択です。究極の選択ですが、答えは分かりきっていたのではないでしょうか。罪を犯していない主イエスが裁かれるはずはないのです。裁かれるべきは大きな罪を犯したバラバ、バラバイエスでした。けれども民衆が選んだのは、民衆が釈放しろと声を上げたのは、このバラバイエスの方でした。バラバが罪から解き放たれ、代わりに無罪の主イエスが罪人としてバラバの罪を負い、最後には十字架につくことになります。そしてこのバラバに起こった出来事は、まさに私のために起こった出来事でもあるんです。神は罪の中にある私たちを一人ぼっちにするようなお方ではありません。罪の中にあっても共にいてくださる方です。罪の結果としての裁き、それは神から見捨てられてしまうことです。神様から見捨てられて一人ぼっちになることです。けれども一人ぼっちになるのは私たちではないんですね。なぜなら、主イエスキリストが私たちの身代わりになって神の裁きを受けてくださったからです。一人ぼっちになるのは主イエスだけで十分だからなんです。私どもが罪から救われるために、罪の中にあっても神が我々と共におられる、そのことが本当になるために、神は人となって来てくださいました。イエスという普通の名前を持ってこの地上を歩み、私ども人間の労苦をすべて知ってくださり、最後には私どもが到底背負い切ることができない罪を背負って十字架で死んでくださったんです。宗教改革者にマルティン・ルターという人がいました。ルターはしばしば悪魔の誘惑を受けました。悪魔を恐れたんですね。悪魔の誘惑を受けたとき、ルターが必ずしたことがあります。それは主イエスの名を呼ぶことです。主イエスよ、主イエスよ。そして、私は主イエスのもの、主イエスの名によって洗礼を受けたものだ、そういうふうに言ったのです。そして主イエスの名を呼ぶと悪魔が逃げ去っていったというんです。それよりルターは悪魔の誘惑やさまざまな試練に直面している教会員に語りました。主イエスの名を呼ぼう、私は主イエスの名によって洗礼を受けたもの、主イエスのものだ、そのように語りかけたらよい。またルターは主イエスの名についてこのような説教を残しています。 主イエスの名ほど、主イエスの名前ほど大きいものはない、豊かなものはない。私どもがどんなに言葉を連ねても、主イエスの名に込められた豊かな恵みを語り尽くすことはできない。主イエスの名は世界のすべての人を包み込む大きな名だからである。さらにルターは強調するんです。主イエスの名が大きいのは全世界の私どもの罪を覆っているからだと。イエスという名は最初に申しましたように、ごくごく普通のユダヤ人の名前です。しかし救い主としてどうしてもイエスでなければならなかったんです。イエスという名には主こそ我が救い、ご自分の民を罪から救うという意味が込められていたからです。私どもも苦難の中から、そして罪の苦しみの中から主イエスの名を呼びます。私の名を誰よりも重んじ愛してくださる主イエスの名を呼ぶたびに、深い慰めが皆様に与えられますように。イエス、この名の他に私どもの救いはありません。私たちの罪を許すために十字架で死んでくださったのは主イエスただお一人だけです。この主イエスの大きな名に包まれて、新しくされた恵みの中で確かな自分の歩みを成していきたいのです。お祈りをいたします。イエス・キリストよ、あなただけが私たちの唯一の、そして真実の救い主です。何にも変えることができない主イエスの名を呼ぶ喜びに生かしてください。罪と死に勝利した主イエスの確かな命に生かされている私であることをいつも思い起こすことができますように、御霊を与えてください。イエスの名によって勇気づけられ、立ち上がって歩み出していくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。